では聖書朗読の説教をしたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書1章4節から32節です。新改訳2017の聖書をお持ちの方は新約聖書の65ページをお開きください。それでは拝読します。バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、稲穂と野蜜を食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力のある方が私の後に来られた。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて、御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。それから一行はカペナウムに入った。イエスは早速安息日に街道に入って教えられた。人々はその教えに驚いた。イエスは律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからだ。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラヤ周辺の全域至る所に広まった。一行は街道を出るとすぐにシモンとアンデレの家に入った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して横になっていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスはそばに近寄り、手を取って起こされた。すると熱が引いた。彼女は人々をもてなした。夕方になり日が沈むと、人々は病人や悪霊に疲れた人を皆イエスのもとに連れてきた。それではヨルダン川、ガリラヤ湖、カペナウムの街道、ペテロの家と題して月牧師のメッセージをお願いいたします。
おはようございます。 今日から10回にわたってマルコの福音書から公開説教をすることになりました。マルコの福音書は4つの福音書の中で最初に書かれたものと考えられています。主にはペテロから聞いた言葉をマルコが書き留めたものと考えられています。ですから著者はマルコですね。文体は口語調です。そして簡潔です。場面が生き生きとした調子で書かれています。凝ってないんですね。ルカ伝とか非常に洗練された文章ですね。第一ペテロも洗練された文章なんですけども、マルコの文章っていうのはなんかこう人が語りかけたものそのままこう短い言葉でどんどんつないでいったような感じでね、荒々しい文章ですね。スタイルが簡潔です。で、一章だけでもたくさんの場面が出てきます。今日は一章の前半から4つの場面を選び、そこから簡潔にいくつか大切なことをお話ししたいと思っています。第一の場面がマルコの福音書の1章の4節から11節までのところで、場面はヨルダン川でバプテスマのヨハネが大勢の人々に洗礼を授ける場面です。その場所の場面のところを読んでみましょう。バプテスマのヨハネがアラノに現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に皮の帯を締め、イナゴとノミツを食べていた。ヨハネはこう述べ伝えた。私よりも力ある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。その頃イエスはナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がられると天が裂けて、御霊が鳩のように自分に降ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。私、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この箇所には2つのことが書かれています。第一が大勢の人が罪を悔い改めて、そしてヨハネからバプテスマを受けたことが書かれています。次に罪のないイエス様がヨハネからバプテスマを受ける場面が出てきます。今日はマルコの福音書の1章の最初に出てくるこのヨルダン川の写真をお見せいたします。ヤルデニットというヨルダン川の、ガリラヤ湖に近いところですけども、そこで言われたところです。今日の場面ですね。これマルコの1章の1から10って書いてますね。9から11ですね。でこの場面、いろんな言葉でのタイルがずっと並べてあります。でこれヨルダン川、前にも言ったことお見せしたことがありますけどね、ヨルダン川のバプテスマを受けている写真とか、それからこれがヨルダン川ですね。ここで実際にバプテスマを最初に受ける人もいますし、最洗礼を受けている人も結構いるんですね。皆さんの中でもヨルダン川でもう一度バプテスマを受けたいという人がいたら、そしたらその人たちと一緒にツアーを組んで政治旅行することもいいなとかね、いろんなこと考えています。ここにヨルダン川、こんなところですね。そしてここがナハルハヨルダンって書いてます。ヨルダン川、ね、アゾール タビラって書いてますけども、あのバプテスマの場所はディッピングプレイスというふうに訳することができる言葉がヘブライ語で書かれていますね。で、あの聖書的なバプテスマというと、第一にここで一章のところで悔い改めたと、自分の罪を告白したと、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマとかね、からあの全あのエルサレムたちがあの自分の罪を告白して、それからヨルダン川でバプテスマを受けた、自分の罪を告白してそれからバプテスマを受けたって書かれてますよね。それからイエス様もあの悔い改めて福音を信じなさいと15節で書かれてますね。この最初のところで悔い改めるっていうことが強調されてるんですよ。罪を告白し悔い改めなければバプテスマを受けることができない。そして悔い改めて、じゃあバプテスマを受けた人は、皆さんバプテスマを受けられましたよね。じゃあそういう人たちはもうバプテスマを受けたから、悔い改めたからもう悔い改める必要がないかっていうと、やっぱりずっとその罪を示されるたびごとに悔い改めてなくちゃいけないんですね。この一章の最初のところ、一番たくさん書かれている言葉、強調されている言葉は悔い改めなんです。なるほどね。ここは結構水がたくさんあるんですけどもね、あのずっと南の方に行きますと、昔はたくさん水があったみたいなんだけども、今ヨルダンから、ヨルダンの国の方のからたくさん水を取っちゃってね、工業用水として取ってしまって、そしてしかもこの汚い水をどんどんどんどん流すんですよ。そしてだから川の水も減ってきてるし、工業用水によって特にあの視界の近くのあたりからものすごく汚いですね。昔と随分違ってきました。でもこのあたりはあの、ガヤラ湖の近くなんですので、まあ、水がたっぷりあるし昔のままの風景かなと思っています。でこの一体どこでイエス様がバプテスマを受けたのかね、あるいはどこであのバプテスマのヨハネがあのバプテスマを授けていたのか、まあ、その地図をお見せしますね。どこかにあった、すみません、探してます。ここだ、ここだ、あのナザレがここなんですね。そしてガリラヤ湖はここですね。もともとナザレにいたんだけども、でもあのこのカペナウムってここですね、こっちに移ったんですね。どうして映ったのかというと、ここはもう偏僻な名もない寒村というか寂しいような村なんですよ。でもあの皆さんがナザレなんてって馬鹿にするような感じ の場所なんですね。これはこのカペナウムはこの東西 の大きなハイウェイがあって、そしてあのガヤラヤ湖がありますけど、産業があってその両替にもあって結構盛んな町なんですね。この町の中心がこのカペナウムなんですよ。 そっちの方に移ったんですね。で、の一章の七節のところで、ごめんなさい、一緒に回すことで、私よりも力のある方が私の後に来られます。私はかがんでその方の履物を紐を解く資格もありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。この順序、登場する人物の順序から言うと、バプテスマのヨハネの方が先なんですね。後からイエス様がいらっしゃって、だから実はバプテスマのヨハネ教団という異端が生まれて、うちの先生の方が 先に来たんだから先生の方が偉いんだというようなあのバプテスマのヨハネ派っていうのが出たんですよね。でところがバプテスマのヨハネ自身はそうじゃなかったんですね。自分は偉いものじゃないんだ、この自分は履物の紐を解く資格もないっていう、履物の紐を解く資格っていうのは、履物の紐を解くっていうのは実はこれ奴隷の仕事なんです。でその奴隷の仕事をする資格もないぐらいイエス様と比べたら自分はもう月とすっぽんですね。もう全然話にならないぐらい自分は下の下と言いましょうかという非常に謙遜な言葉ですよね。イエス様と肩並べてどっちが偉いかってね、その異端の弟子たちが、弟子たちの中からバプテスマのヨハネがイエス様の方に、バプテスマのヨハネが授けたその人たちがたくさんイエス様の方に行ったんですね。そうすると妬んでね、で頭をちゃったりいたんですよ。そしてバプテスマのヨハネの方が偉いんだっていうようなグループが、バプテスマのヨハネが死んだ後で出てきちゃったんですね。でところがバプテスマのヨハネそのものは、いやイエス様の方にこうイエス様を紹介する、そしてその弟子たちもバプテスマをヨハネから受けバプテスマを受けた人たちもイエス様の方に行くことを喜んでいたわけですね。でその自分はバプテスマ、水でバプテスマを授けるだけだけども、この方で、ね、バプテスマ水でも授けます、でもそれと同時に聖霊も与えてくださる、イエス様が与える聖霊ということがもうすでにここで予言されているんですよね。で実際にペンテコステ以降こうユニバーサルな人々に聖霊が下っていったわけですね。でここで強調されていることというのは、それは悔い改めなんですよね。で悔い改めて新しくなる、でそれは新しくされるというのは、これはバプテスマを受けた時、もちろんバプテスマを受ける時に必ず罪の悔い改めということがはっきりしているかどうか、クラスでは私はそれをはっきりさせます。そしてある人は人によってね、罪の悔い改めっていうことを言った時にいろんな反応する人がいるんですね。ああ分かったよ分かったよって言ってね、それで罪だってこと認めるけどねって言うんで、でもちゃんと悔い改めてない人がいるんですよね。そういう人が大体その途中でドロップアウトしちゃうんですね。ところがね、本当にそれを真剣に受け止めて、で今生まれてからこの方まで、今までどんな罪を犯してきたのかよく考えて、一つ一つ悔い改めて罪の告白をしてくださいって言うと私言ったんですよ。そしたらある人がそれをずっと夜も寝ても覚めても、あんなことしたあんなことしたあんなこと考えたって言ってね、それでもう自分ってどんなに罪深いんだろうっていうね、こう嘆いて泣いた人もいますね。その人は立派なクリスチャンになりましたね。だから自分が悪かったんだってことを心から真剣に考えて、そしてバプテスマを受けた人って伸びてきますね。でそしてそういう、 こう癖がある人っていうのは、それはやっぱりいいクリスチャンになりますよね。今までいろんなこと、神様が命じられることした感動か、ね、今までどうあっただろうか、夫婦の間どうあっただろうか、子供との間どうだっただろうか、ね、職場友人との関係どうだっただろうかと、いろいろこう考えることがあるんじゃないかと思うんですね。いろんな罪が思い出される、示される、悪意があったな、妬みがあったな、怒りがあったな、いじめしたことがあったな、意地悪したことがあったなっていう、自分の心の中にあるいろんな汚いことがある、それを思い出しては一つ一つ神様ごめんなさいと悔い改めていく、罪の告白をしていくということ、このことをこれからもずっと続けていく中で、私の罪がだんだんと消えられていくんですね。最初のヨルダン川の場面で強調されていること、これが 罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ、人々が自分の罪を告白してヨルダン川でバプテスマを受けた。悔い改めがこの一章の最初のところで強調されています。2番目の場面に行きます。2番目の場面、これがガリラヤ湖畔ですね。前にもガリラヤ湖どんなところかお見せしたことがありました。あのイメージなんですけどね、これガリラヤ湖の写真ですね。あいにくこの日雨だったもんですからよく写真撮れなかったですけど、でもあこんなところがあるかっていう、あのここはあの山頂の水訓のあったところですね。もっと昔はあのここをあの人々がダーッとたくさん5000人の人たちが座ってたんですね。でここに船のの並べて乗せて、そしてここで一言こっそり聞こえますかって言ったら、ここにいる人たちみんな聞こえちゃうんですよ。不思議なもんですね。あの船の上から水の影響、そしてその音がずーっとこっちで伝わってくるんですね。とするとちょっとした言葉でもみんな聞こえちゃう、そういうようなスタジアムというかコンサートホールみたいな感じの作りなんですけど、ね、ガヤコですね。でそのカペナウムの方、ガヤコのカペナウムの方に行きました。そしてあのイエス様がこの2番目の場面でイエス様がおっしゃったこと見てみましょう。一章の14節からヨハネが捕らえられた後、イエスは外来に行き神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。ほらバプテスマヨハネって言ったことと同じようなこと言うでしょ。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼブダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。シモンは別名ペテロですね。よくシモンペテロと言いますよね。アンデレとシモンペテロは兄弟でした。ゼビダイの子ヤコブとヨハネも兄弟です。このヨハネはあのバプテスマのヨハネではなくて、使徒ヨハネ、ヨハネの福音書を書いたヨハネですね。で、イエス様はその野の花があると野の花を見なさい、鳥がいると鳥を見なさいとかね、麦があると麦の話、羊があると羊の話と、そばにいる話をそのままそのすぐにそれをあの霊的な福音の話にこあの比喩的に変えていくんですね。で彼らは漁師だったものですから漁師の言葉を使うんですね。で人間を取る漁師、ね、そういうふうにしてあの魚を取るんだけども人間も取るというね、あの話に変えていったんですね。私が北米にいて ある牧師から言われたことがありますね。魚がいっぱいいるところに行かなきゃダメだよって言ったんですね。北米ですと日本人なかなかいないんですよ。その中からまず探すっていうのが大変ですね。それからそこから始めるんですけどね、魚がいるってところ、どこに魚がいるかってところをこう見つけるって、そして伝道を始めるということをしなければなりませんでした。ここでいくつかのこと、まずついてきなさい、イエス様についてきなさいっておっしゃったんですね。そしてイエス様の後についていったっていう言葉が書かれていますね。それから従ったという言葉があります。 ですね。イエス様についていく、イエス様に従っていくということがここで書かれていますね。もう一つ注目したいところが、それがすんとここですぐにって書いてますよ。そしてもう一つイエス様がついてくださいって時に彼らはすぐに網を置いて、網を捨ててイエスに従ったと書いてあるんですね。でここにも書いてあるんですね。20節、イエスはすぐに彼らをお呼びになった、すると彼らはというここにばっかりすぐにって言葉が出てくるんですね。だから従っていく時にちょっと待ってください、考えさせてくださいって言って長い間すぐに従わない人も結構いるんですけどもね。でもこの人たちは若いからね、すぐに従っていったんですよね。年取ってくるとね、いろんなこと考えちゃうんですよ。でしがらみがあって、先祖がどうのこうのとか、みんながどう思うかとかね、いろんなこと考えてすぐに従えない人も結構たくさんいます。でもこの人たちはすぐに従っていったんですね。そこでもう一つね、こう考えてほしいことがあるんですけども、ここですぐに従っていったと言ったんですね。だから網を捨ててって書いてあるんですけども、網を捨ててって書いてある。だからここに書かれている人たちは、これは献身した人だけ。だから働いてはいけません。普通の人は働いてもいいけど、この人たちは網を捨てていったんですから、だから働くこと、あるいはまた漁師をすることはいけたいことなんです。元の生活で変わることなんです。なんて献身なんて、これ日本語だけですよ。英語にはありません。ギリシャ語にもありません。私たちがみんなが献身しなきゃいけないっていう献身しかないんだけども、日本だとなんか献身者はっていう特別扱いをするんですよ。そしてそのこう漁師になっていたのは、それを漁師の仕事を辞めたところが、イエス様が復活した後、今度はまた漁なんかやってた、また元の状態に戻ってた、手近ない人たちだったってね、堕落したんだって、そんなひどい解釈する人がいるんですけども、でもイエス様がずっとおっしゃっていたこと、やってたこと、彼らは網を捨ててイエス様に従っていた。じゃあ漁をするのやめたかっていうと、ペテロもヨハネもしょっちゅう漁してたんですよ。そして当たり前のようにイエス様が復活したのとも漁をしてたんです。悪いことじゃなかったんです。ここで言われてるイエス様がおっしゃったことは、そのイエス様が後にくっついていくってことは、それはじゃあその特別な人たちだけはイエス様が後についていく、他の人たちはついていかなくていいのか、そうじゃないんですよね。イエス様から離れないでいつまでもくっついていくということ、これは自分を捨てる、家族や生活の手段よりもイエス様のことを大切に考えて、喜んでイエス様を第一にして信じ従っていくこと、これが私たち皆に求められていることなんですよね。私たちも同じことができるかどうか問われています。そのペテロやアンデレとかヤコブやヨハネ、網を置いて従ったと書いてありますけど、これはイエス様の後にくっついていくことに、そのことに生活の優先権を与える行動だったんですね。何が一番大切かと、イエス様なんですね。いや、自分の家庭の方が大切、イエス様よりも大切、イエス様自分の家庭の方が大切ですっていう人を考える人いるんですよ。家庭とイエス様とどっち大切ですか。家庭だよって、自分の仕事とイエス様どっちが大切ですか。自分の仕事だよ。みんな何よりも大切なことは家庭だっていう人もいる、あるいは自分の仕事だって、仕事第一、人間ちょっと暇があったら教会に行ってもいいでしょうかって人もいるんだけど、何よりも大切なのがイエス様なんです。自分の奥さん、自分の旦那さんよりも実はイエス様が大切なんです。何もかも捨ててイエス様に従っていく、自分の生活の優先権のトッププライオリティがイエス様なの、そのことを言ってるんであって、 もう他の一般の世俗の仕事しちゃいけないとかね、その人は堕落だとかね、そんなこと言ってんじゃないんですね。イエス様は一緒に網を下ろしてごらんなさいっておっしゃったでしょ、ね、網を下ろしたら堕落じゃないんですよ。普通の仕事をしながらでもイエス様を大事にしていくって、しかもそれはすぐに従っていく、これついていくっていう、これが私たちに求められているのではないでしょうか。召された時にクリスチャンになるってことは罪が許され義と認められ将来にパラダイスに行く約束を得ることですけども、でもそれだけじゃなくて実は私たちのうちに使命があるんですね。それは人間を取る養子になるという使命、これは一部の人たちだけじゃなくてみんながイエス様のために働く、イエス様に仕えていく、そして人間を取る良心していく、なる、つまり一緒に伝道しましょう、教会を立て上げましょうという、その働きにみんなが一緒になっていくという、このことを私が一人一人が召されています。特に小グループの活動ね、スモールグループの活動の中で一緒に行動し、一緒に食べ、一緒に祈り、一緒に礼拝をし、一緒に聖書を学ぶという中で、スモールグループの中で成長していく。実はこのスモールグループというのはイエス様がなさったことなんですね。3000人、5000人、1万人の人を集めた、おお、伝道大成功だっていう考え方じゃなかったんですね。たくさんの群衆をどれだけ集められたか、それで成功したかどうかなんて。イエス様はそんなことなさなかったんですね。小さなグループといつも行動を共にし、その人を丁寧に育てていったんですね。イエス様がなさったことっていうのは、スモールグループの人たちを育てていった。これがイエス様がなさった。育てられた、弟子たちが、今度はまた、スモールグループを作ってスモールグループで行動して、いつもグループの中で一緒に行動し伝道し、そして聖書を学びってやったんですね。皆さんも一人一人スモールグループの中で育っていってほしいと思っています。で、スモールグループの中で一緒にこう自分たちの中でという中なんだけども、でも特にそれは他の人たちに働きかけていくという人間を取る漁師としてのスモールグループですね。人間を取る漁師なんだけども、お魚を取るときにはどうやって取るかというと、やっぱり餌がいるんですよね。でいろんな餌使います。で英会話という餌を使う人もいるんですけども、でもやっぱり餌っていうのは食べ物が一番有効ですね。私も食事に招いたりしてね、そしてそこから始めることも多いですね。でこのことのインスピレーションといいましょうか、ヒントといいましょうか、アイデアは、私はカナダである教会の中で行って、その老夫婦が 毎週学生たちを食べさせていたんですね。自分の家にどんどん招いては食べさせていった。食べさせていく中で、会が生まれていく、あるいは伝道ができていた人だったんですね。私もそれやろうと思ったんですよ。それでスモールグループ行きましょうか。人を招いて、家庭に家族食事に招いて、そしてこう一緒に食べる中でね、御言葉も食べさせていくということをやっていったら、そしたらいつの間にか青年会が生まれたりなんかしました。皆さんも自分の家を家庭を開放したり、あるいは、ね、時にはお茶に呼ぶとかね、あるいは時には食事に呼ぶとかね、一緒に食べましょうかとね、そういうようなこう一緒に食事をしていく、そういう餌によってお魚を取るということが非常に有効なのかなと思っています。第3の場面、これがカペナウムの街道ですね。これが一章の21節からずっと最後とありますけど、カペナウムって前に言いましたよね。ここですね、ここがカペナウムですね。 そしてこのカペナウムには街道がありました。ユダヤ教の街道です。今でも跡が残っています。で、イエス様がこの時にどんな政権をなさったのかちょっとわからないんですけども、でもそして人々がその教えに驚いたと、その権威ある言葉だったと書かれていますよね。で、どんな説教だったのか、この一章、マルコ伝の一章には書かれていませんけれども、例えばマタイ伝の5章から7章とかね、三条の説教とかいうところを見ると、いい説教だなと思いますよね。だから素晴らしい説教だったんだと思います。で、説教された後、イエスに反対する勢力も出てきました。それは悪霊の働きでした。けれどもイエス様が悪霊を追い出して人々はそのことでまた驚いたんですね。で、悪霊でさえもそのイエス様を悪霊を追い出す権威っていうのを持ってる、悪霊さえも出て行けって言うと従うんだって、ね、これはすごいって言ってみんな驚いたんですね。イエス様が権威あるものであるってことを人々が感じ取ったんですね。そしてイエス様の権威に従いイエス様の弟子になっていったんですね。皆さんもイエス様の権威に従うことができるかどうか問われています。ここ前にも見せました。イエスの町であるカペナーですね。これカペナーって書いてあるんですね。そしてここが街道があったところですね。ユダヤ教の街道があったところですね。そしてここが弟子ペテロが住んでいた、ペテロとアンデレが住んでいた家ですね。で、ここがシナゴのブチーダスって書いてあるでしょ。イエス様の説教があった、実際にここで説教されたんですよね。で、このシナゴーグ今でもあります。で、ここね、2つの層になってて、そして下の古い、この黒い部分がこれがイエス様が説教されたところに立っていた元の街道の跡、ここの黒い石、玄武岩です。この上にあと4世紀になってから新しい街道が建てられたんですね。今ある街道ってのは4世紀の街道です。でもその裏の下の方にイエス様の時代のこの街道があったんですが、この上に建てられた、同じ場所です。これは4世紀の街道の形で、上の方と2階の方が夫人の礼拝所で、この下のところと2段階ですね。そしてこのような会合でした。で、これが4世紀に建てられたイエス様が説教なさった後に建てられた会合で、じゃあイエス様の時の会合と4世紀の会合とどう違うのかね、はっきり分からないですけど、そんなに変わらないだろうと。これこんな風にして、このイエス様が実際にここで説教なさって、これが街道跡なんですね。こんな感じですね。遺跡が残っています。で、ここでイエス様が権威ある言葉で説教なさったんですね。で、先ほどの黒い玄武岩のところをお見せします。ここが実際にこういう石の上にイエス様が設定なさった元の街道が建てられていたんですね。で、この白い部分がこの4世紀の街道の後から建てられたところですね。で、その次、第4番目の場面、第3番目のカペナウムの街道でぜひ考えてほしいことは、イエス様の権威、これに従うかどうか。 この方が私にとってとらわれているんですね。権威ある方なんだと、そのイエス様の権威に従ったと、私たちも弟子としてイエス様が権威のもとに従い、イエス様が権威を持ってお命じになったことは従うことができるかどうか、それが問われています。今の街道跡っていうのはこれフランシスコ修道院が管理してますね、まあ、白い石灰岩の下に黒い玄武岩の部分があって、それがイエス様の時代の街道の遺跡なんですね。で、礼拝するときにはいつもエルサレムに向かって建てられたんですね。そして正面に7つの枝があるろうそく台が2本あって、その後ろに聖書をそれをしまう場所があったりします。で今日選んだ4番目の場所ですね。シモンペテロとアンデレの家です。シモンペテロ4番目の場面ですね。シモンというのは最初の名前ですね。ペテロというのはイエス様がつけたあだ名ですね。で、見てみるとその街道のすぐそばにあるもう本当に数十メートルしか離れてないところにこのシモンとペテロとそれからアンデレの家が あるんですけども、残ってます今でも。でここその今からその写真をお見せしますけども、ここはどんな形なのかも、もうこれですね、ここにこういう家だったんですね。来週2章のところを話します。その時に家の形やいろんなことをご説明します。でこんなね、ような家だったんですね。でこれがシモン・ペテロの家の跡です。その上にこうガラスで覆って、この中のこの下の部分がシモン・ペテロの家の跡ですね。これでこの上にガラスで建物があって、これが全部が教会みたいになってるんですね。その上にで見るとまあこんな風になってる。ですからこの教会の建物の下の部分がシモン・ペテロの家なんですね。でこれはペテロの像ですね。でまあ、石ばっかりで、ね、なんかこうなんだけども、実際にここでイエス様たちが泊まったんですね。ここでちょっとと覚えてほしいことは、イエス様はナザレ出身ですけども、そしてカペナウマに移りました。どこを拠点にしてどこに泊まって、そういえばそこを伝道の拠点地にしたかというとここだったんです。シモン・ペテロの安定の地だったんです。ここに泊まり込んで、そしてガリラ全体をこう伝道していくんですね。でそれが一つですね。それからもう一つ、ここで行われたことが、そのペテロの姑です。姑ですからペテロに奥さんがいたんですね。そこなぜここに拠点にしたのかというと、独身の家じゃなかったんですね。家族の家だったんですね。で結構親戚もこういろんな人たちが住んで、少し大きめの家だったんですね。だから住人たちも一緒にそこに泊まることができるような、かなり大きな家で、しかもそこにたくさんの人が来て、もう入りきれないぐらいいっぱいになっちゃうぐらいの、そのくらいの少し大きめの家だったんですね。それでまあここを拠点地として選ぶ。でペテロの姑でこれ癒されたんですね。で恵みを受けました。手を取って、イエス様が手を取って、そして起こされたっていうんですか、ね、イエス様は親切な方ですよね。このイエス様はプリーチングもする、そしてティーチングもするけども、そしてヒーリングもする方なんです。癒しもなさる方なんです。イエス様が手を取って起こされると、その熱があったんだけども、 横になっていたんだけども、その元気になった。イエス様は人を癒して元気にする方なんだけど、元気になった、まあ、ちょっと熱出て倒れてた人が元気になったら、その後この姑何したって書いてありますか。人々をもてなしたって書いてあるんですよ。しかもこれね、この手を取って起こされた、すると熱が来ると彼女は人々をもてなした。元気になったらすぐにもてなし始めるんですね。これ私たちもできるんじゃないでしょうかね。イエス様によって元気になった、癒される、イエス様からお捉え付けを受けて元気になったら、今度は人々をおもてなしするっていう、これもイエス様の後に従っていく行為の一つだと思うんですよね。今日言ったこと、もう一つね、イエス様、私たちもいろんな方が病気になっています。いろんな方が具合が悪いですね。どうしたらいいだろうか。イエス様は人を癒すことができる方なんですよ。私たちは医者じゃありませんから、もちろんお医者さんとか連れていくってことも必要でしょうけども、でも病気の方々のためにお祈りをして、そしてイエス様が働いてくださる、イエス様に癒してくださるように、その人をイエス様のもとに連れていく、そしてイエス様のためにお祈りをする、そしてイエス様が癒し主なんだということの、その信仰を持って、そしてイエス様に癒してくださるようにお願いをすると、これが私ができることじゃないかと思いますね。そしてまた私が体の調子が悪かった、でも元気になったら、今度はおもてなしをするということ、これも私ができることじゃないかと思うんですね。今日やった一体4つの場面、まとめてみます。第一に15節、悔い改めて福音を信じなさいとか、あるいは罪の許しに導く悔い改めのバプテスマとか、自分の罪を告白しついと書かれてますかね。悔い改めが一章の前半のところで強調されていますね。自分の中で異常な心、妬みの心、悪意の心、いろんなことが、いろんなものがあると思うんですね。もし何か示された、それを悔い改めるということ、それをぜひ一人一人罪が示されるということにやっていきたいと思いますね。2番目のところ、17節、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと書かれてますよね。このために召された、イエス様の弟子になってイエス様の後にくっついていくんだ、従っていくんだという、その生き方、私もしっかりと持っていきたいと思いますね。3番目のところ、3番目の場面で、安息日にイエス様がその説教なさった場所ですね。その街道でイエス様は説教しているうちに、パリサイ人のような、なんか愛しちゃダメで、こうしなきゃいけない、愛しちゃダメ、こうしてはいけない、ドゥドンドゥドンとばっかり言うが、その立法的な説教じゃなかったんですね。じゃなくて権威がある話だったんですね。そして私たちもイエス様の権威のもとに服することができるかどうか、イエス様の教えに耳を傾けて、その教えに従うことによって神様を礼拝するという、このことを学びたいと思います。イエス様は毎週安息日に礼拝を守られました。それは人間としての模範ですね。でもイエス様の権威に従っていく、イエス様の教えに従っていく、イエス様が語られたことを実行していくということ、このそのことによって礼拝をしていくということ、それをこのところから、3番目のところから教えられます。4番目のところ、31節ですね。イエス様に癒される。私、皆さんやっぱりね、いろんな時に体調良くないんですよね。 まあ、皆さんはほとんどの方々が何かの時に体調が悪くなりますね。まあ、時には風邪をひいたお腹壊した程度のものからかなり重たいような深刻なあの体調不良まで含めて、まあ、時に体調が悪くなってきます。その時にイエス様が癒し主なんだということ、信仰を、私もその中に体調が悪くなった時、あるいは精神的におかしくなった時に癒される必要があります。そして癒されたら人々をおもてなししましょうと、このことをここの今日のところから教えられました。4つのところですね、のことを今日教えられました。はい、ではお祈りしましょう。天の父の神様、イエス様が実際にガリラヤ湖でカペナームで人間としてご自分神様の御心を啓示なさり、そして神様がどんな方なのかをお示しくださり、福音を伝えてくださったことをありがとうございます。そしてイエス様の弟子になり、イエス様に後に従っていくように、そして人間を取る良識となるように召されたことを感謝いたします。一人一人がイエス様の弟子とし、イエス様の後に従っていくことができるように助けを与えてください。イエスキリストのお名前を通して祈ります。